Sounds Radio。
はい、皆さんこんばんは。ハモのラジオの時間です。ハモのラジオはアマチュア無線界によるアマチュア無線の番組です。今日は JT65 の魅力です。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
はい、というわけで、今日の相手は JR3QFB サンキューと、
はい、J10番の ITH リオと、
はい、J1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
突然ですが、はいはい、Google マップのストリートビュー、これ活用してますかということなんですけど、
はいはい、
実は QRZ.com、
はい、
これでね、住所を、ね、公開されてる方を検索するとね、使ってるアンテナが見えるんですよ。
はいはい
はいはいはいはいはいはいはいはいは
い
はいはいはいはいはいはい見えるんですよね。ちょっとディレイがあるんでね、工事したりすると、
はい、
今ないのにあるとかね、
あ
ないのにあるとか、ね、ありますけど、これ
は
時差と言いますかね、写真、航空写真を撮った時のところね、
は
い、
なるほど、
のあじゃあストリートビューか、車の走ったところね、
はいはいはい、
ストリートビューの車面白いですよね。車の、ちっちゃい車の上 の、 このなんかカメラが回転するカメラがついててね、たまに見かけるんですけどもね、見かけた時にその写真を撮ろうと思うんですけども、もうスマホと言いますね、カメラの時にはどっか行っちゃってるんで、ね、
間に合わない、
はい、間に合わないですよ。あれも楽しいんですけどもね、
はい、
ということなんでね、結構面白い。
海外の曲も結構見えます
よね。あ、そうですよね、
見えますね、はい、
で、ストリートビューだけじゃなくて航空写真と含めてね、
あれもこうアンテナ映ってることありますね。
そうなんです、ありますね、結構解像度いいですからね、
は
い、
そうですね、今ですね、はい、
はい、まあ、そういうので結構楽しいです。あれですよね、 QRZ.com の中にも地図ね、これは登録してやれば、ね、出ますけどもね、はい、それを Google でまとめると、
はい、
面白いということですね、はい、ということでね、今日はね JT65 の魅力ということでね、お送りしてますのでね、最後まで、お付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、1山と2山の国家試験を目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。1山2山を目指している方、 QCQ 企画の通信教育講座で学習しませんか？詳しくはウェブで QCQ 企画で検索。目指せ上級ハム。
はい、ということでね、今日はね JT65 の魅力ということでね、
はいはい、
もう何回目ですかね JT の、
はい、
もう数え切れない
ですけど、
はいはいはい、あ、まあ、みんな、ね、ウォーターホール症候群にかかってるんでね、はい、はい、ということです。そういう意味でね、まあ、何回もお話しさせていただいてるんで、
はい、
まあ、JT を、まあ、進めてきた番組と言ってもいいんじゃないかなと、はい、いうことなんですけど ね、
はい、
でね、はい、ここでねちょっともう一度ね原点に戻ってね、JT の魅力とは何だということをね考えて、はい、みたいと思います。
はい、
まず最初にですね、実は JF3KO 岡さん、はい、いろんなね、お便りいただいてる、はいはい、岡さんなんですけども、実は Facebook でね行ったアンケートについて分析結果をいただきましたのでね、
はい、
今日はねそれを、ね、ご紹介したいと思います。
はい、はい、
ハムのラジオの皆さん、いつも楽しく聞かせていただいております。 JF3KO 岡です。 Facebook の JT65、 JT9 デジタルモードのインフォメーションエクスチェンジというグループで JT65 のどういうところが楽しいかのアンケートをしてみました。細かくは紹介できませんが、大きな傾向に関してご報告させていただきたいと思います。募集団は Facebook 参加の、しかも JT65、 JT9 のグループに登録している方ということなので、全く初心者の方は少なく、ある程度運用されている方をと想定されます。
そうですね、ベテランでしょうね。
そうですね、はい、はい、結構ね始めた方も、ね、入ってこられるんですけれども、まあまあだんだんと当然ながらスキル上がってきますし、自然とだんだんと経験者になっていきますんでね、
はいはい、
全く知らない方が入ってくることはまずないんでね。
そうですね、
はいはい、そういう感じのグループですね、うん、はい、現に別のアンケートで運用開始年を聞いてみたところ、2013年から2015年開始ということでね、もうすでに数年運用の方が多いようでした。
はい、
そういう方々にとってやはり小規模な設備で DX との更新ができることが楽しいと感じられている方が多いようでした。
はい、
うん、またそもそも新しいモードや技術に興味を持って運用されている方も多いのが分かりました。個別のコメントとして目立ったのは、フォンと違って静かに運用できることや、ずっと更新に 集中している必要がなくて、自分が送信する前の直前の十数秒以外は約2分間の余裕があるので、ながら運用ができたりするのも面白いと感じているようです。ただあまりにも人の作業が少なくて馴染めない方もいらっしゃるような話はアンケート以外で聞いたことがありますというですね。はい、以前投稿したように、私の最近の DX 更新は 10mJT65 での南米との更新でした。
最初の
更新ですね。あ、最初ですね、はい、失礼いたしました。最新でえらい違いですね。最初の DX 更新は 10mJT65 での、南米との更新でした。しかもモービルホイップを軒先に上げただけの小さな設備でした。はい、大きなタワーを上げられない弱小局でも DX との更新の楽しさを、垣間見ることができるモードだと思います。最近大きなタワーを建てていて、 DXCC オーナーロールといった方々も、JT65 に興味を持ちのようです。 DX 初心者が増えてアマチュア無線の活性化に少しでもつながるのではないかと思いますので、ご協力をお願いしたいところです。はい、CQ ハムラジオでも、これはの雑誌の方ですね、はい、CQ ハムラジオでも、JT65 解説の連載が続いています。 DX 更新の楽しさを知る入り口として JT65 のさらなる普及を期待しています。はい、これからも番組を楽しみにしていますということで、 JT3KO をご参加いただきました。
はい、ありがとうございます。はい、
ということでね、まあ、実は私もこの、JT65 の、ね、グループに参加してるんですけども、はい、アンケートありましてね、アンケートに、
はい、書きましたね、
ピッと書きましたけどね、はい、まあ、それの一人でございます。はい、まあ、ちょっとそういうことでね、ちょっとこれを題材にね、今日はね、はい、まあ、前半ですけども、まずは魅力とかね、楽しみ方についてね、フリートークしてみたいなと思うんですけれどもね、はいはい、よろしくお願いいたします。まずね、まあ、先ほど岡さんのお話になりましたけどもね、はい、タワーとかね、ビームアンテナ、リニアアンプがなくても DX 通信が楽しめるということで、うん、はい、これはまあ最初の頃からね、まあ、もともとがね、EME という月月面反射と、はい、いうところが出てきてるので、はい、まあ、月面反射の場合送信出力はもうバカでかいですよね。
そうですよね。
はい、
ね、
周波数によってはね、通常許可されるやつを EM やるということでね、はい、ハイパーは、うん、許可出るんですけどね、はい、で、まあ、そういうのを出して、で月に反射して帰ってくるんで、非常に小さい信号になると、うん、これ実は別にアマチュアだけじゃなくて、NASA とか、日本でもそうです、まあ、中国とかも各国そうですけどね、うん、遠くの方に宇宙船飛ばすと、はい、電波微小なんですよね、帰ってくるのがね、そういうところにも、うん、まあ、原理的には同じような形でね、はい、通信しますますのでね、はい、まあ、そういうところになるんで、まずまずは微弱電波というところが、まあ、元になってできてる、
はい、モードなんですよね。
モードなんですよね。まあ、ということでね、うん、まあ、人によってはね、ちょっと定義がね違う場合もあると思うんですよね、考え方というかね。
まあ、基本的には、うん、まあ、10ワット20ワットぐらいで運用するが、うん、はい、多いんですよね。
そうですよね。
で、以前はというか、その曲数が少ないとき、うん、はい、コンディションのいいときは、それで十分、
そうですね、
はい、楽しみましたよね
、はい、で、我々のせいでもあるかもしれないんですけど、うん、曲数が増えてきたと、うん、はい、海外の運用もだんだん活発になってきたということもあって、ね、はい、それと相まって、ちょうどサイクルが静かな方向に行って、はい、コンディションがどんどんどんどん落ちてきたということで、はいはい、ローパーではちょっとしんどいかな、うん、苦しいかなという状態になってきてることも事実なんですよね。
はい、事実ですね。
これね、 VK とか、うん、まあ、日本だけじゃなくてね、VKW、まあ、もう世界的にそうなんで、西海外から BY とか DU とかね、そういう、まあ、いろんな国で、SSB、CW ではもうどうも電波が聞こえない、飛ばない、うん、という時にね、
そうですね、
まあ、そういう方にはやっぱり設備も含めてね、微弱電波のこのモードはね、楽しみを広げてくれてるというのはもう、
そうなんですよね。
そうですね。
いいんですよね。
だから普通他のモードよりは微弱で、うん、はい、QS を更新ができることは間違いない。はい、
うん、それで何て言うんでしょう、微弱しか電波の出せない方が、うん、
はい、
今まではもう到底海外なんか無理と、
諦めてる
から、俺はもうダメだと、うん、
はい、
この設備無理よと思ってた方がですね、はい、意外と自分の設備ちっちゃくても更新できたと。
そうですね、う
ん、それが、まあ、例えば今 DX 化、 DX 化の方々はいろんなね、アフリカだの、うん、南米だの、というところを言うんですけど、はい、ごく近く BY 中国とか、
そうですよね、う
ん、アメリカの西海岸とか、うん、はい、そういうところでも更新できなかった方が急に できたわけですよ、
そうですよね、
JT のおかげで、うん、これは大きいですよね。
大きいですよね。
びっくりしますよね。
ね、
急にその DX 海外通信の門戸が開かれたという感じにはなってるわけですよ。
私にもできるんだと思って。
そうですね、うんうん、
やっぱりこういう感激を、うん、持つこと、 それがやっぱりアマチュア無線を再開したり、もっともっともっとこう深入りをするきっかけになると思うんですよね。
そうですね、うん、そこが一番大きかったですね、
うんうん、そうなんですよ。
まあ、私もね、まあ、あまりエンティティ追いかけるという方じゃないんですけれども、はい、まあ、やっぱりいつも負けてばっかりまあ負ける勝つという、ね、表現はまあちょっといろいろと、ね、あると思うんですけども、はい、まあ、やはりなかなか QS はできないと、
はいはい、
まあ、そういう時にやっぱり JT、 もともと私は RTTY PSK とやって、まあ、PSK でもそれなりにね、はい、まあ、微弱じゃないですけど、 RTTY なんてもフルパワーであります、フルパワーでも集団を壊さない
というふ
うに出すんで、まあ、PSK もそんなにローパワーじゃないんですけども、
はい、
まあ、それでも結構面白いところやりましたけども、この JT になってからね、もっとなんか広がったような感じがするんですよね。
それありますね。
私なんかもう絶対アフリカとは更新できないと思ってたんですけど、
はい、
JT を始めて3曲目がアフリカなんですよ、う
ん、あ意外と簡単にできるんです
あ、そうそう、
はい、あれですね、南アフリカ共和が結構出てらっしゃる、
出てらっしゃるん
ですね。アフリカの中でもペティションとかそういう時あるとやっぱり JT が最近増えてきたんですよね。
ポツポツ ね、 ね、ただちょっと効率が悪いんでね、なかなか曲数稼ぐわけいかない、
ね、まあ、時間かかるんで ね、 ね、はい、大変だと思いますけどね、
はい、まあ、そういうので、まあ、開けてき、まあ、新しいモードということでね、はい、いろんな新しい経験ができるという、
そうなんですよ、
楽しいですね。アメリカでもね、結構アンテナを外に出せないというのがね、まあ、いろんな法律とかありましてなって、はい、ステルスアンテナ、まあ、前もねご紹介したことあるんですけど、
そうですね、屋根裏とか、
そうなんです、
あと立てても高く上げられないので、うん、地面から短いアンテナをちょっと上げてるっていう人が結構いる、
ね、はい、そうですね、はい、それでも飛んでいく、
飛んでいくんですよ、
いうところですね。
やっぱり感激ですよね。
感激ですよね、
はい、うん、で私も横浜に単身赴任してる時に、まあ、ちっちゃいアパートの2階でね、
はい、
まあ、鉄筋なんで、ヨーロッパには全然飛ばないですけど、あと半てったかな、うん、片っぽ全然飛ばないんですけども、まあ、21メガでヒョロヒョロやってるとね、やっぱり飛ぶんですよね、これ、ね、結構面白い、
飛びますね、うんうん、
まあ、そういうのもありますよね。
ありますね、あとね、なんか不思議な電波があるんですよ。あ、
はい、そうだ、そうそうそうそう、
今までなんか CW と SSB じゃ経験しなかったような電波があるんですよね。
方向って QRG って言いますよね、はい、あ、距離じゃないか、方向な、アメリカだと例えば、30度かだから60度ぐらい向けてっていうのをやるんですけど、そこを向けると聞こえなくて、
はい、
そこを越える、ロングパスでもない、
う
ん、ショートパスでもない、
う
ん、なんか特殊な方向がありますよね。
ありますよね、
なんかありますよね、
北極ルート、うん、
結構北に向けてるとね、
どこでもでき
る、ヨーロッパとアメリカ両方入ってきたりで、かと思ったらね、南米が入ってきたり、
はい、そうなんですよね、うん、だからすっごい不思議な、
不思議ですよね、
不思議な感じがするんですよ。
だから多分スキャッター、まあ、北極のスキャッターみたいな形も含め
てですよ、ね、
まあ、オーロラとかもなんか考えてしまいますよね、そういうのも、
だから他のモードで開いてる、うん、時は必ず JT 開いてますし、うん、ただ他のモードで開いてない時でも別の方向で JT は開いてることがあるんですよね。
きっとね、電波ってまっすぐじゃなくてね、曲がって飛んでくるんですよよく地表はね、地表に沿っては飛んでくるんだよ、はい、曲がってくるんだけど、
はい、
もしかしたら横方向もね、曲がってくるんじゃないかなと思うんですけど、うん、
あるかもしれないです、
ね、上下だけじゃなくて左右に曲がったり
そう
するのがあるのかなと、
反射だけじゃなくてね、
ありそうですね、
本当にこう湾曲して、湾曲ってあれですけどこう、ね、カーブしてくるんじゃないかと思っちゃいます、うん、
私も一応ね、ハイバンドはビーム使ってるんですけども、はい、まあ、斜めかとかロングワイヤとかで、まあ、ロングワイヤとはまあ動かせないんであれですけども、ビームでね、例えば、ここ聞こえてきたなと思ってね、ビームをそこの方向に回すとね、
聞こえなくなるんですよ、ことがありますね、
だから私の鉄則、聞こえたら回さないと
そうです、
そこでやれると、
うん、そこが、それは私の今までの経験です、
ね、なるほど、なるほど、
だからまあそういう意味では面白い。
うんね、やっぱりそうい う、 こう不思議な体験とか感激とかを与えてくれるモードがこの JT の、
ね、そうですね、
はい、そういうことですよね、
はい、まあ、そういう、まあ、楽しいな JT の、
ね、モードですね、またさらにね、後半も、
はい、後半ちょっと続けます、
はい、Radio。
はい、ここで QC 企画からのお知らせです。現在募集中の養成家庭講習会の開催場所と日時をお知らせいたします。最初に第4級アマチュア無線技師の標準コースです。関東エリア、東京都町田市、4月29日30日、栃木県宇都宮市、5月5日6日、東京都足立区、5月6日7日、 東京都目黒区6月3日4日、さいたま市南区6月3日4日、さいたま市大宮区7月15日16日、信越エリア新潟市東区6月24日25日、長野県長野市7月1日2日、長野県松本市8月12日13日、東海エリア三重県桑名市5月27日28日、名古屋市中区6月10日11日、同じく名古屋市中区8月19日20日、静岡県三島市8月19日20日、近畿エリア神戸市中央区4月22日23日、堺市北区5月5日6日、京都府福知山市5月20日21日、奈良県奈良市7月8日9日、京都市右京区8月5日6日。次に3級の短縮コースです。4級をお持ちの方が対象になります。関東エリア、さいたま市大宮区5月14日、信越エリア、長野県松本市5月28日、東海エリア、名古屋市中村区7月22日、近畿エリア、堺市北区6月18日。次にプロの資格第2級と第3級の陸上特殊無線技師です。申し込み締め切り前に定員に達することがあるのでお早めにお申し込みください。第3級陸上特殊無線技師、関東エリア川崎市幸区4月23日、東京都町田市6月24日、東海エリア三重県桑名市5月14日、静岡県三島市8月27日、近畿エリア神戸市中央区5月27日。第2級陸上特殊無線技師です。関東エリアさいたま市大宮区4月15日16日、こちらの申し込みは4月の5日までになりますので ご注意ください。東京都目黒区6月10日11日、東海エリア名古屋市中区7月15日16日、近畿エリア堺市北区4月29日30日。次に委託講習会のお知らせです。20名以上の人数がまとまり講習会会場が確保できれば、臨時に委託講習会をプロ・アマチュアどちらの資格でも開催できます。職場・サークル・学校などで人数がまとまるようであればご検討ください。詳しくは QC 企画のホームページをご覧ください。またはお電話の場合、東京 03-5431-5732、東京 03-5431-5732、 こちらまでお電話にてお問い合わせください。以上 QCQ 企画からのお知らせでした。
Good morning, good afternoon. This is Willie Baker 60 WB6Z John Furuya, currently living in Tokyo actually. So how's everything with you guys? Things are very fine with me and enjoying the ham radio. ということでハムのラジオ、 Thank you and have a good day。
なんか今の人が日本語ベラベラでした。
はい、はいはい、先週じゃない、この前からそういう方がね、
そうですね、
何人も出てらっしゃいますけど、
はい、
はい
はい、今週の特集ですけれども、はい、JT65 ということですけれども、はい、ちょっと後半はね、ちょっと気になることとかね、
はい、
ちょっと注意したいこととか、ね、まあ、マナー的なことです
ね、そう
ですね、それもちょっと考えてみたいと思います、はい、まずJT65 なんですけれども、はい、まあ、微弱モード、微弱モードと言ってるんですけれども、はい、QRP でなければならないということはないと、うん、いうことなんですよね、うん、まあ、QRP の定義はちょっと国によってまちまちなところです。5ワットとか10ワットとか1ワットとかありますけれども、
うん、そこで誤解しちゃいけないんですけど、うん、微弱でも通信はできるという、はい、できるモードですと、はい、いうことですね、だけど微弱であらなければならないということではなさそうだと、うん、いうところだと思うんですよね、
は
い、
そうそう、だからそれはまあ個人的感覚でね、はい、ありますからね、皆さんの感覚がちょっと若干違うと思いますね、うん、
だからもともと法律とまであれですけども、はい、やっぱり通信できる最小限の電力でまあ通信するというのがまず基本でしょうね、
そうですね、はい、だから10ワットでできるんだ、通信ができるんだったら10ワットでやるべきだし、
はい、
でそれでもダメならちょっと上げてもそれは許される範囲内かなと、はい、 というふうに思いますよね。
そうなんですよね。だから20、30で出さなきゃいけないことも中にはある、時にはある、
時にはある、まあ、コンディションの関係であるかもしれない、はい、ただあの人との取り合いでパワーを上げていくのはこれはじゃあどういかがなものかというふうには思いますよね。
だからあくまで相手と の、まあ、QS をしてて、はい、例えば向こうが結構いいレポートくれてるのに、はい、こっち側がレポートあげれない、まあ、逆の場合とか、はい、いろんなあると思うんですよね、まあ、そういう時にちょっとパワーを修正してもいいかなと思いますよ ね、
レポートしてもらえない理由がいろいろあって、うん、南極も同じところで呼んでるとかいろいろあるんで、はい、それをいろいろ工夫をして試してローパワーでダメでどうしても電波が悪い時にはちょっとパワーを上げてもいいのかなっていう感じですね、
うん、そうですよね、うん、そういうのありますよね。
ありますよね。
最初 CQ 出して応答してもらったんだけどなんか
だんだんと、ね、
うん、あのあと何か何回も同じことを繰り返してくるような時は少し私もパワーを上げるんですけど、
そうですね、
はい、
まあ、それが通信に必要最小限度と言われている、はいはい、その法律の枠内では OK なのかなと、
そうですね、
いうふうには個人的に思います、うん、はい、
でそのそうじゃなくてそういうふうにパワーを出してはいけないという感覚の方が中にはいらっしゃるので、はいはい、そうではないよと。
そうではないと思いますね。
それはやっぱり自分のポリシーもあって、はい、俺はパワーは出さないと、絶対出さないんだという方はそれで結構だし、
そうです、
実際出してしまってもそれは別に構わないでしょっていう、うん、
あのご自分の免許の免許上の範囲内であればいいんじゃないですか。
はい、
私の方はだいたい10ワット前後というのがまあ基本にしてて、まあ、それよりまあ低い時とか高い時とかあるんですけどもね、
はい、
だからあの20ワットのパワーメーターちょうど真ん中あたりという、うん、はい、そういう気味のいいところで、切りのいいところでやってますけどもね、はい、うん、まあ、そういう感じですよね、
はい、そういうのをね、はい、ぜひね、
うん、浸透させたいですね、
はい、はい、皆さんの自由ですから、
はい、基本はね、パワーというよりもやっぱりあの電波の質ですね、
はい、
それはもうきっちりとあのパワーを上げると質が悪くなることがあります。
ありますね、
はい、あのよく言われているあの ALC を降らさないというギリギリのところで運用しましょうという、
ね、いろんな工夫で電波の質を良くしなきゃいけないんですね、うん、その ALC 降らさないのもそうですし、あのパソコンの中で音声が歪んでることもあるんで、はいはい、それも含めてあの音声の質を上げると応答率が上がる、ね、はい、というところだと思うんですよね。
だからあのデシベルの表示もあの藤野が 単に電波の強さだけじゃないんですよね。
そうですね、はい、どれだけ
のレベルで来てるかというのでね、まあ、QSO の、 あの何デシベルというマイナス何デシベル QSO する、RS レポートがするんですけどもね、はい、まあ、そういうところですね。
ウォーターフォール見てると、うん、やっぱりちょっと波にが汚れてるなっていう曲は、はい、ウォーターフォールでなんとなく分かります
よね。分かりますよね、うん、だからいろんな工夫が必要なんですよね。そのトランシーバーの中で電波を汚くしてるのか、
はい、
パソコンの中で汚くしてるのか、はい、その間でしてるのか、
はい、
いろいろ工夫すると、はい、割とローパーでも飛んでいくよね、はい、っていうのがありますよ。
そうです ね、
やっぱりオートワールってそういうところを工夫してみるとか、
は
い、であの自分の出してる電波って自分でモニターできないんですよね、これだけは。
そうですね、
あの近くにいてるんで別の受信機でやってもなかなかうまいこと取れないんでね、
近すぎてね。
そうですよね、うん、難しいんです。だからまあ逆にあの QSO がなんかあうまくこと最近聞くようになってきたなという時は多分そういう工夫がね、
はい、
どんどん実ってる、
いい方向にいってるってことですね。
そうですね、う
ん、まずはパワーを上げるまでに自分の電波のきれいにして、はい、それからですねっていう感じですよね。
はい、で試してみればいい
かな、ね、それだと思いますね、
は
い、
でも先ほど飛ばない一つの時代の他の曲が聞こえない曲が読んでるっていうのがありますから、ね、
あ
んまり諦めずに、
はい、
ということですよね、はい、から次にあの運用マナーなんですけれども、
はい、
まあ、これはまあ別に JT だけじゃなくていろんなところでもまあ遭遇することなんですけれども、
はい、
あのまず普通はあの、まあ、まず CQ 出してね、あの記憶更新するんですけども、はい、まあ、大体の場合はあのその CQ を出した人がまた次の方とまた QS をする、はい、まあ、大体次呼ばれます
ので、ね、その周波数を使わせてもらうっていうのは大体 CQ を出した方に主導権があるような感じがしますよね、
は
い
は
い、
それは一般的に、ね、他のモードもそうだと思います。
基本的にはね、
はい、
ところがあの JT で見てますとね、 CQ を出して更新したで、その CQ を出した相手局がその次の、まあ、呼ばれるんですよね、両方ともね、
ええ、
あの CQ 出した曲も、うん、読んだ曲も呼ばれちゃうんで、 CQ を読んだ曲がそのまま次の QS をしてしまうというところ、
はい、次の QS をしてしまうだけじゃなくて、そこで CQ 出される方がいて、
あ、はい、はい、 取られたという感じになっちゃいますよね。
同じ周波数にかぶって CQ が出ることがあるので、
ありますね、
それはどうかな、できればちょっとずらしてもらいたいなっていうのはありますね。
同じ周波数をね、同じ CQ が出てしまうと、
そうですね、
また呼びにくくなっちゃう、結局応答できなくなっちゃいます。応答というか、結局受信できなくなっちゃう
からね。これはもう JT に限らず、一般的にどのモードでも、
そういうことなんですけど、
マナーだと思うんですけどね。
JT の方がよく見えるのでね。
確かにね、
それが気になっちゃうんですけど。
でまあね、周波数自体も、ね、スプリットじゃないけども、呼ぶ方呼ばれる方が、ね、ちょっとずらしたりね、はい、そういう工夫もいろんなことをして、QS をしますんでね、
は
い、
ただ最近画面いっぱいにウォーターフォールが見えますんで、
はい、そうなんですよ、空
きがないんですよ。だからそこでどうやって運用するかっていう、なんか言いますよね、
は
い、
工夫が必要ですよね、
言いますよね、
これはもう経験を含めてしかないかな、はい、難しいです
ね。そうだと思います、これからね、
先ほどこの前もご紹介、アマチュアコードを考えてみるというのが一つ、
そうですね、
大きいかもしれないですね、うん、はい、それからあと、先ほどは、ね、CQ を出した曲出す読んだ曲の話なんですけど、
はい、
更新している途中に、ね、明らかに他の曲のコールサインと分かるのに同じ周波数にかぶせてきて、その QS を乗っ取ってしまうというのが
あるんですよ。
ありますよね、
ですよね、
自分で例えば CQ 出している曲を私が落として、で次のコールサインがなんか違う曲のコールサインが返ってくる、
え、はい、別のコールサインとレポートが返ってきて、
私のコール急走してたんじゃなかったっけ、ね、っていうのがあるんです、時々、うん、
ありますよね、
はい、
だから誰かが強い曲が、
うん、上からかぶ
して横取りして、で相手曲もそれにずられて、
うん、いっちゃうんです、
いっちゃうんですよね、
ええ、
これはね、お互いの曲同士は分かるんだけども、ちょっと別の地域の方だとその QS を成立していることが分からない時があるんで、呼んじゃうということも、ないことはないと思うんだけども、
そうなんです
よね、ただその CQ を出した曲が明らかに自分のコールと違うところを呼んでるのに自分が呼んじゃうと、
はい、
いうのがあるんですよね、
あるんですよね、
寂しい思いしますね、
そうですよね、
取られた
あれ
思いますよね、
あれ俺に応答あったような気がするんだけど、
え、勘違いっていう、
なんですよ、ね、
思いますよね。
でこれね、JT65 のソフトをよく見て考えてみると、別の曲が読んできてもそれが見えるんですよね、
はいはい、
でその時に誤ってそこをマウスでクリックしちゃうと、
相手の
本来やってた曲
変わるんですね、
本来やってた曲と違う曲との QS になっちゃうんですよね、だこれちょっとよく気をつけないと、
はい
はい、だからちょっとそこら辺の間違いだと思うんですけど、意図してやるということはないと思うんでね、
で、
CQ 出して呼ばれる曲もその、はい、読んだ曲2曲間は聞こえない可能性がありますので、
はいはい、ありますね、
そこはあるんで、そういうところよく、
そうですね、
注意をして
見ていただいて、
はい、
そうですね、
は
い、
でも字がもう全面的に見えるんで、はい、マッチ分かりますんでね、
しかも記録残ってますからね、
証拠も残りますからね、
自分がどうなってるか分かりますんで、
そうですね、
一度見ていただいてね、
はい、そうですね、
気をつけていただければいいかなと思います、
はいはい、ということで、やっぱりマナーというのは、JT 限らず他の
大事です、
は
い、とにかくなんか新しいワクワクするモードなんで ね、
そうですよね、
これを皆さんに味わってもらいたいと思います。
ぜひとも入っていください
と、はいう
ことですね、はい、JR1CSIゆかりです。
セブン L4CCF ひろみです。
塚原姉妹、これからもハムの皆さんに可愛がっていけるよう民謡の歌手活動頑張ってまいります。ハムのラジオ。
プロの資格も QCQ、 無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、プロ資格の第2級第3級陸上特殊無線技師養成家庭講習会を実施しています。仕事で資格を必要としている方はもちろんのこと、アマチュアの方にも知識が広がりますのでおすすめです。陸上特殊無線技師の講習会は関東、東海、近畿の各エリアで毎月実施しています。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、はい、今日の番組いかがでしたでしょうか。何回もやってる JT65 なんですが、ちょっと今日、ね、はい、原点に戻って考えてみたんです
けど、
皆さんもね、お気になっている皆さんもいろいろとお考えあると思いますので、ね、はい、ぜひハムのラジオの方にね、お便りいただきましたら助かります。ご紹介したいし、またそれについてまたね、みんなで
議論したい
と思いますのでね、はい
はい、
いずれにしても 新しいモードで面白いモードなんでね、
はい、
まあ、JT に限らずあの JT9 とかね、それから他のロスモードとかいろんなこういうデジタルあるんですよね。
ありますけどね、
まあ、それの代表格が JT なんですけど、ね、はい、これからどんどんみんなでね楽しんでいきたいと思います、
は
い、
よろしくお願いします、はい、します。
今年もね、各地で、ね、ハムフェアが開催されます。ハムラジオもね、参加する予定ですのでね、皆さんあのぜひいらっしゃってください。まあ、7月からなんですけども、関西アマチュア無線フェスティバル、いわゆるカンハムといってる分ですけども、これは7月の15日から16日大阪の池田市であります。から7月の23日東海ハムの祭典、こちらがあの愛知県の日進市、こちらの方で行われます。から東京の、ね、ハムフェアなんですけども、今年はあの8月がちょっとあの会場の都合で9月になりましてね、はい、9月の2日3日ということでね、いつも の、 あのビッグサイトでハムフェア開催されます、はい、から、去年お休みして、まあ、1年ごとという感じになりそうなんですけども、北海道ハムフェア、
はい、
これは今年は9月の23日24日もう日がの時ですけれどもね、まあ時期としてはいい時期なんで、
いい時期ですね。
飛行機とかねなかなか取りにくそうだったんで、
そうですね、
もう私、
はい、早めに準備した方がいいと思います。
予約しちゃいました。ということでね、これからも、ね、ハムのラジオ、あのこういうフェアから、あのハムの集いもねありましたらまた出ていきますんで、ね、
はい、よろしくお願いします。
皆さんぜひ内部をよろしくお願いいたします。この番組は水戸の FM 波で聞く以外にもインターネット経由のサイマル放送でもお聞きいただけます。サイマル放送をスマホで聞くときはリスンラジオ、これがおすすめです。アンドロイド、iPhone どちらでも OK ですのでね、あのストアの方から、ね、無料でダウンロードできますのでね、よろしくお願いいたします。からあのジングル募集しております。あの、はい、今日の JT に関する、ね、いろんなご意見、ご希望、いろんなこと、ね、あの何でも構いませんので、
はい、
お送りください、はい、からあのジングルの方まで募集しております。お便りの宛先はメールの場合、はい、ham@hamsradio.net ham@hmsrtio.net ハムアットマークハムズラジオドットネット、こちらの方にお送りください。お便りの場合は、ハムのラジオのホームページからも投稿できます。はい、今日はどうもありがとうございました。はい、今日のお相手は JR3QFB39 と、
はい、J10 番の ITH リオと、
はい、J1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
はい、また来週、さよなら。
さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。
空の上でその声が聞けたなら、もう一度頑張れるよ。Okay.